今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の3章1節から11節までです。ピリピ人への手紙3章1節から11節、はじめに1節をお読みいたします。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、今私たちもあなたの喜びのうちに預からせてください。あなたが確かに生きて働かれること、そしてあなたが私たちにどんなに良き素晴らしい技をしてくださったか、それについて私たち自身がますますはっきりと知り、そしてそこにとどまり、その信仰のうちに歩んでいくことができますように、どうか我らを助けてください。どうかこの語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。我らともども心を尽くし、思いを尽くして、あなたを褒めたたえ、あなたを敬うことができますように、今この時あなたが働いてください。すべてをあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。このピリピの3章1節のところにおいて、ね、最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい、そのように、最後にと書いてあります。で、まあ、一旦ここでですね、手紙が切れるかのように見えるんですけども、しかしピリピ人への手紙は、ね、さらに続いていきます。でここにおいて、ね、特にパウロが、ね、最後にと、言って、そして命じたことは、それは、ね、主にあって喜びなさいということですね。主にあって喜びなさい。私たちはこの、ね、状況とか、ね、物事の自分自身、それを見るだけでは、ね、ちょっと喜びが湧き起こってくるものではないですね。自分の鏡で見つめて喜びが湧き起こってくるとしたら、ちょっと、ね、どこか、考え直した方がいいと思います。私たちのうちに、ね、自分で自分を見て喜ばれる性質というものは、ね、そうそうないはずですけども、でも主にあっては喜ぶことができますね。イエス様にあっては自分は、ね、もう罪の許しがあり、罪が清められて、神の子供とされ、永遠の命が与えられて、ね、神の国のもの、天国人、もうそれを聞くだけでも本当に喜びが湧き起こってきます。キリストにあってこそ私たちは本当に喜ぶことができます。喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、ね、パウロはこのピリピ人への手紙で何度も、ね、喜びなさいと書いております。喜びというキーワードは非常にたくさん出てきます。パウロにとっては、ね、喜びと書くことは、これは煩わしいことではなく、むしろ、ね、これはむしろあなた方の安全のためにもなることです、ね、書いてあります。ということは、喜んでいなければ逆言えば危険なわけですね。喜んでいることが、ね、安全のためになることです、ね、本当に そうなんですね。本当にイエス様にあって喜んでいるならば、全ての歩みの中によってゆとりが生まれ、また、ね、安息ができて、安全に物事を、ね、正確に判断して思考して物事を行うことができる。でも喜んでいないならば、ね、正常な判断ができず、正確な行動がもう行動も、ね、喜んでいない人はギクシャクしております。喜んでいる人はエネルギーに満ちているんですけども、でも、ね、ちょっと立ち振る舞いが、ね、なんかちょっとおかしいという人、喜んでるかっていうと、どうもそうではなさそうですね。本当に喜びの逆を言ってる人は、もう立ち振る舞いにおいてもいろいろとちょっとギクシャクしてるところがあるんですけども、ですから本当に主にあって喜ぶこと、これはあなた方の安全のためだということです。主にあって喜ぶこと、 は安全です、ね、主にあって喜ばないことは安全ではないんですね。工事現場とかではね、安全第一って書いてあってヘルメットをかぶってるおじさんがねいるんですけども、皆さん安全のために喜んでください。それこそが皆さんのね頭を守るヘルメットになり、また皆さんの防護壁になるんです。喜んでください。イエス様にあってです、ね、イエス様抜きの喜び、これはぬか喜びです。イエス様ありきの喜び、これが安全のためになるんです。でパウロはさらに、ね、2節以降で、どうか犬に気をつけてください、ね、犬とはどういうものか、それは、ね、次のものです、悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください、ね、どのようなものが、ね、犬か、悪い働き人、ね、偽働き人ですね。あの聖霊のバプテスマを与えると言っておきながら、ね、悪霊の満たすような、ね、そういう偽物の働き人、ね、自称使徒、自称預言者というものが、ね、今終わりの時代、この時代において、ね、日本においても出てきております。どうかそれに気をつけてください。悪い働き人かいい働き人か、ね、それ身を見ればわかります、ね、その人がもし社会的にも、ね、また健康的にもあるいは経済的にももう自利貧であったりする、ね、それ良くない身を結ばせてるんですね。皆さんは身を見て判断してください、ね、良い働き人か悪い働き人か、それを身を見ればわかります。その人が、ね、健やかであり、ね、またますます飛んで行き、ね、知恵において富み、人格において富み、ね、まあ、経済的において、まあ、別に富まないにしても、それでも、ね、しっかりと主のその安心感、主の実り、愛、喜び、平安があり、そしてその人のうちに、ね、どんどん救いが、福音が広がっているとするならば、実があります。そういう働き人をこそ、ね、皆さんはついていくべきであり、そうでない、ね、実がない、自称預言者、自称働き人、これこういう犬には、ね、気をつけてください。そしてまた、肉体だけの割礼のものに気をつけてください、書いてあります、肉体だけの割礼のものとは、ね、原文には書いてなくて、まあ、原文直訳しますとですね、あの切り刻み屋には気をつけてください、ね、切り刻み屋、ね、要するに、ね、割礼、切り刻むんですね、肉を、割礼を受けるときは、ね、男子はその、包皮の先端を、ね、切ります、まあ、そういった意味での切り刻み屋というところから、まあに日本語に訳すときには、ね、肉体だけの割礼のものと、まあ、ちょっと 長い訳になってしまったと思うんですけども、でも要するに、割礼を自分は受けたぞ、ね、そういう行いによって、ね、自慢をするような人たちですね。自分は、ね、その割礼の印がある、ね、自分は信仰者の、ね、そのあの訓練、あの特訓を受けた、ね、この傷はその時の傷跡だ、ね、そういうふうにして、ね、肉体を、痛めて傷つけて、そうしてなんかハードな修行をしたかのような、そしてハードな修行をしたものこそが霊的にレベルが高いかのような、ね、なんか、そういうことを強いるような、そういう、ね、肉体だけの割礼のものに気をつけてください、ね、ということにここに、書いてあるんです。本当に今の時代ですね、あの旧約聖書 の、私はナジル人の誓願を捧げたんだとか、ね、私はもう、本当に苦行を行ってるんだとか、ね、そういう肉体だけの、ね、行いによって誇ろうとするもの、いやいや皆さん、そういう肉体の修行とか鍛錬とか、ね、そういったものは救いにおいては何の益ももたらしません。むしろ、ね、イエス様せっかく十字架についてくださったんです。十字架についてくださったイエス様のその救い、ね、別に肉体の鍛錬しなければ救いに至らない、とか、そういった偽物事を教えている人たちにはどうか気をつけてくださいとパウロはここで言ってるわけです、ね、3節見ますと、神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。アーメン、ね、なんと私たちの方こそ割礼のものなのです、ね、割礼を肉体に受けた記憶はありません。で、ね、しかも、ここの割礼、女性系なんですね、 カツラは男子が受けるものなんですけども、ギリシャ語の、ね、単語は、ね、女性系です。むしろ、ね、神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものにを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなんです。男性は、ね、自ら立って、そして積極的に自分で考えて自分の考えを行動して、何か束縛されることに対しては、それに立ち向かうような性質なんですけど、でも私たちはキリストにおいて、屈服させられたものです、キリストを信じてキリストに、降伏して、自分の意志は下ろし、キリストを主人として歩む私たち、この私たちの方こそ、キリストの花嫁となる、キリストを主人とする、女性となるようなものの方こそが実は、真に割礼のものなんですね。この間の手術においてダビデが、あの割礼のないペリシテ人は一体何者ですかって、そのように見ました。ダビデ、あの肉体の、ダビデの肉体の強靭さの方が、ゴリアテの強靭さより勝っていったんでしょうか、違います、ダビデの方がはるかに肉体においても、また、年齢においても知性においても、より経験が下だったでしょう、ダビデの方が。けれどもダビデの方がなぜ勝利したか、肉体のものに頼りにしなかったからです。ダビデは、私たちもこの肉体にあるもの、生まれつきの、持った性質だとか、あるいは能力だとか、あるいは持っている経済力とか、血筋とか、そういった肉体的なもの、そういったものに、頼りにしないもの、それこそが真の割礼のものです。この人間的なもの、と訳されている言葉は、サルクスというギリシャ語ですけども、サルクス、要するに直訳すれば肉です。肉、肉のものを頼りにしない私たちの方こそが割礼のものです。割礼について、冒頭で、宣言しましたが、ローマの2章、28節からのところなんですけども、ローマの2章28節からもところも、同じようなことが書かれてあります。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく、外見上の体の割礼が割礼なのではありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るのです。アメン。ですから割礼の誇り、これはユダヤ人たちは、自分には割礼の印があるということで誇っているんですけども、でも、そんなことは誇りにならないんですね。かえって、御霊による心の割礼こそ割礼です、割礼を受けたパウロがそういうふうに言ってるんです、後の方で見るんですけど、パウロはもう本当にユダヤ人中のユダヤ人で、割礼を受けたことをもっともっと誇りにできそうなものですけど、でもパウロは一切そんなことを誇りにしません。むしろそんなもの、全くもってなきものに等しいとしております。むしろ人が、クリスチャンがどのように割礼の民と呼ばれるのか、それは御霊による、心の割礼を受けた人です、心、カルディアというギリシャ語です。これは感覚とか思いですね。皆さんの感覚とか思いに割礼を受けている者の方こそが真の割礼者です。そしてその誉れは人からは来ません。神様から来るんです。感覚とか思い、これが割礼、切り離されていること、生来の感情とか生来の思い、また、そういった、生まれつきの、高ぶる心とかそういったもの、それらが要するに切られて、そして本当に御霊の剣によって、御言葉の剣によって切り取られ、そして御言葉の方にこそ服従する、皆さんの感情が高ぶった時、例えば怒りという感情が高ぶった時、その感情よりも御言葉の方を優先する人は、まさに、御言葉にその剣によって切られた割礼のものですね。そしてまた、悲しみの感情とか、 そういう絶望の感情とか、ね、そういったもの、それらが起き起こるとき、御言葉の剣によって、ね、それらを制して、感情、感覚、思い込みよりも、御言葉の方を優先させる、こちらの方こそが、割礼の民なんです。無割礼のものになってはなりません、皆さん。皆さんの、ね、御言葉よりも感情とか、ね、思い込みとか、そちらの方を優先するならば、無割礼になってしまいます。皆さんは割礼のものとなるために、御言葉を優先してください。御言葉を優先するものこそこ、ね、割礼のものであり、そしてその誉れは人のものではありません。神から来るものです。アメン。だから、誇るものは、ね、何にもないんですね。誇るべきものは何もないはずです。このピリピ人への手紙の3章の4節以降のところに、ね、パウロ自身のことが書いてあります。パウロは、ね、肉において誇るところは、ね、泣きにしもあらずだということを、伝えております。ピリピの3章の4節以降です。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です、ね、パウロはわざわざこの、ね、自分自身が、ね、人間的に誇るところあるのだぞということを、ね、わざわざ、これを、ね、言わなくてはならないというからには、きっと、ね、このピリピの人たち、あるいは、ね、それに、類する人たちの中に肉的なものを誇りとする、ね、あるいは割礼を、ね、受けさせる受けさせない、ね、そういう、ね、いわゆる犬が、ね、いるんですね、いたんでしょうね。ピリピの人たちのところに、ね、どうか犬に気をつけてくださいと、ね、あの肉体だけの割礼のものに特に気をつけてください、ね、いたんですね。そういう肉体だけの割礼を受けさせて、そして、ね、誇りに思ったり誇りに思わせたり、そういう、ね、行いによってあたかも自分が義を得たかのような、ね、そういう犬、ね、そのようなものに、ね、気をつけるべきですと言うんですけど、でただしパウロ自身は、ね、肉的なところによって誇るところが、ね、要するにそういう価値基準の中においては誇るところはありますよ、ね、そういう世の中的な価値基準、ユダヤ的な価値基準の中においてパウロはもう誇っても誇りすぎれるような、ね、そういうところがある。パウロは ここから、ね、それを、まあ、ひけらかしをするといいますか、ね、そういうことをするんですね。ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れのものです。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです、ね、パウロはもう生まれにおいても育ちにおいても行いにおいても、ね、そしてその熱心さについても、ね、もう全くもって、非難されるところない、ね、そういう肉的なものを誇りにしようと、そうやって、ね、肉的なもので頑張ろうとする人たちにとってはパウロは、ね、もっと上を行っていたんですね。実はパウロはピリピの人たちに対しては、ね、ピリピ異邦人の町、ヨーロッパの、ね、町ですから、ね、その人たちに対しては別にユダヤ的なことの誇りはひきらかしても何にも、ね、得にもならないけれども、あえてパウロはここで、ね、それを、ひきらかさずるを得ませんでした。なぜならね、割礼によってなんか誇りを得ようとしたり、ね、そういったなんか、行いによって、ね、義に至ろうとか、ね、あるいは、ね、自分自身をその修行とか、あるいは何か誓いによって、義を立てようとか、ね、そういったことをしようとする人たちにとっての、まあ、言ってみれば、まあ、皮肉ですね。パウロの方がもっと上を行ってるぞ、ね、生まれでも、ね、育ちでも、また知識においても、ね、審査においても、自分の方がよっぽど上だ。でもパウロ自身そんなことはひけらかしたことは今までなかったんですね。で7節以降のところにパウロは一度それひけらかしはしたんですけど、でもそれらのものは全くもって無意味だということを証明実証します。7節から、しかし私にとって得であったこのようなものを皆 私はキリストのゆえに損と思うようになりました。この損と思うようになりました、これはですね、もう過去にすでに終わって、今もその終わりが、ね、継続中で、ね、もう終わった終わった終わったがずっと続いている状態です。何が終わった状態なのか、もう、ね、キリストのように損と思うようになったということが、ね、要するにパウロが得だと思っていた、それらの、ね、パリサイ人だとかベニヤミン人だとか律法で熱心だったとか、ね、そういった一切のものがもうずっと損だ損だ損だと思い続けている、ね、パウロは言ってるんですね。そんなものは損なんだと、ね、もうその全ての面において、ね、もう、ね、パウロ、律法において義は、非常に素晴らしい人です、ね、彼、もう本当に多くの面において熱心であり、また、ね、律法の行いは完全だったけれども、その完全だったあの過去は一体何だったんだ、損だったじゃないか、ね、そういうふうに思ってるんですね。で、破説、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。要するに何のゆえに損であるか、キリストイエスを知っていることのゆえのその素晴らしさのゆえに損だと思ったわけです。行いによって義に至ろうとしていたあの時代一体何だったんだ、全く損だったじゃないか、ね、そういうふうに思ってるんです。キリストイエスを信じる信仰、ね、イエスキリストを知っていることの素晴らしさ、そのことのゆえにもう一切は損だった、そういうふうにパウロは思っております。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストへまたキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。アーメン。パウロは、ね、キリストのために全てのものを捨てて、ね、要するに、ね、キリストにつくものというものは十字架につけられるものです、ね、キリストを信じる信じて救いに入る人は、ね、もう一度もう世に対しては十字架につけられ、またその人自身も、ね、世に対しては十字架につけられたものです。ですから、ね、世のものはもう一切関わりがないんですね。キリストにあって救われた人は、ね、世、ね、あの昔のかつて、もう本当に、飲み食いどんちゃん騒ぎをして、ね、不貧困をして、罪の犯し大放題をしていたあの世の時代はもう十字架の向こうに過ぎ去った。だから、ね、もう過去の一切合切、生まれも育ちも熱心も、ね、また、ね、宗教もそういったものは一切損だった、ね、イエス・キリストを信じることによってもうそれらのものは、ね、散りあくたと思っていますと、ね、パウロは言っています。排泄物って韓国語書いてないですか。おっしゃる通りです、ギリシャ語ではスクーバロン、これ要するに、まあ、まあそういうですね意味なんですね。チリアクタ、まあ、口語訳ではフンドのように思ってる、まあ、そちらの方が、まあ、正しい訳ですね。パウロからすればですから、もうそういった、ね、割礼受けるとか、ね、なじる人の誓いだとかそういったものはもううんこ、もうそういったも一切関係ない、キリストイエスにを前に置いてはそういった前のものはもう、ま、全くもって憤怒、ね、そのように思ってる。これですね、以前のものそういったものは、ね、チリアクタですよ、ね、そういうふうに人に勧めてるんじゃないんですね。パウロは本気で思ってるんです。もうチリアクタどころか、ね、そういう排泄物だと、そういうふうにパウロはもう本気で、ああなんであんなもの、あんな汚いものをどうして私はこんな御所を大事に抱えていたのかって、あのね排泄物のようなもの、ね、逆に人々を苦しめていたじゃないかって、自分が苦しみ人々を苦しめ、そういうふうにして、ね、切り刻みをさせて、ね、なんであんな汚いことを私はそんな、ね、御所を大事に熱心に握りしめていたんだ、全くもって損だ、パウロはそこまで思っていたんです。皆さんも思うべきです、ね、行いによって、ね、義を立てようとすること、ね、救いを得ようとすること、それは無駄です。ただ、ね、良い行いには報いがあります。でも行いだけで救われようとしてはなりません、ね、救いはただキリストから来ます、ね、キリ リストを信じる信仰、9節では、ね、キリストを信じる信仰による義と書いてあるんですけども、ね、これもちょっと意訳ですね、原文では、ね、キリストの信仰による義です。キリストの信仰です、ね、ギリシャ語では、ね、ディアピスティス、あ、ピスティオスクライスト、ね、キリストの信仰を通して、ね、ディアピステオスクリスト、ね、キリストヴィア、あ、ディア、D-I-A、ね、ディア、ね、ディアっていうのはスルーです。何々の中を通って、ね、そういう意味です。ね、ディアピステオスクリスト、ね、まあ、ピス、うん、まあ、ピスティスでもいいです。要するに、まあ、形の変化ですから、ね、ですから、キリストの信仰、ね、ピスティスというのは、ね、双方向の関係です。ね、人間が、ね、神に向かってしようと祈る、ね、一方向の関係ではないんです、ね、私たちの側からキリストに信仰告白し、そしてキリストの方から、ね、そのキリストの信仰を得て、そのような双方向の関係なんです。このピステオスクリスト、ね、それは、ね、キリストの信仰です。私たちの何かではないんです。ですから私たちが、ね、キリストにあって歩もうとするならば、ね、それに応えてキリストの側が、ね、それにふさわしき、ね、信仰を与えてくださる、ね、アメン。ですからたとえ迫害が起こったとしても、ね、今私たちの、ね、頭の中でこれから迫害が起こったらどうしよう、ね、誰々に捕まったらどうしよう、ね、そういうふうに心配してもう果たしてどういう殺され方するんだろうか、ね、ノコギリで引かれるんだろうかとか、ね、そういう心配一切無用です、ね、そういったたとえですねそういう最後になるとしてもその時の、ね、耐えられる力はキリストの側から与えられるものであって私たちが頑張って熱心するものではないんです。だからキリストの信仰による義、義はキリストから来るものです。私たちは、ね、ですから信仰に基づいて神様から与えられる義を持つことができるという望み、ね、これによって私たちは本当に喜ぶことができるんです、ね、喜べますね。これだったら何しろ皆さん自身の頑張りとかそういったものじゃないんだから、ね、キリストの信仰、キリストの与えてくださる義、ね、それは、ね、この肉の割礼によって、ね、自分で自分が義になろうそういう頑張りをしているもう一切そんなの無意味だだということをもう本当に、パウロは証明してるんです、実説私はキリストとその復活の力を知りまたキリストの苦しみに預かることも知ってキリストの死と同じ状態になりどうにかして死者の中からの復活に達したいのです。アーメン。ですからもう自分自身に対しては死に明け渡すこと、クリスチャンになるバプテスマ水のバプテスマありますね、バプテスマは死を意味しております、それまで今まで生きてきた自分に対してはもう死に明け渡すそれまでの思考パターン世の中的な考え、世の中的なものに頼る生き方それは死に明け渡してただキリストにあって生きる、ね、キリストのその復活の力を知りまた、ね、キリストの苦しみに預かることも知って、ね、キリストは十字架の上で苦しまれました。私たちもですから、ね、この世的なことにおいてまだ、ね、この肉体、ね、以前の思考パターンとかまた考え方また肉体の癖が残っております。これらをキリストの、ね、死に明け渡してキリストと、ね、十字架の苦しみを共にしそして私たち自身 もう以前のものに対しては十字架に貼り付けるというキリストの苦しみに預かってそうして行くならば、ね、死者の中からの復活に預かることができるんです。どうか皆さん頑張ってください、ね、この死者の中からの復活、ね、もう自分自身に対しては死に明け渡すということにおいては、ね、皆さん、それを、ね目指してください。ただし、ね、立法的な行いとかそういった頑張りは一切、ね、無意味だということを、ね、今日知りました。どうか皆さん主にあって喜んでください、ね、喜べます。これは、ね、皆さん自身の、ね、鏡を見ても全く喜べませんけれどもキリストにあってであるならば喜ぶことができますね。キリストの信仰キリストの義これを皆さんが、ね、キリストと共なる、ね、その共同作業によって皆さんがものにしていくことができるから だから、ね、皆さんは自分自身にあっては望みは捨て、キリストにあって望みを得ていきましょう。それこそが真の割礼者です。人間的なものに頼みにしない、ね、肉において頼みにしない、むしろキリストイエスを誇り、ね、そして、ね、ただ肉のものではなくキリストに望みを置く人こそが割礼のものです。どうかこの基準に従って、ね、喜びを持って歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
ではこれから皆さん自身がそれぞれ祈る時を持ちましょう。本当にキリストにあって望みを得て、キリストにあって喜び、そしてどんどんキリストへと似たものと作り変えられていくことができるように、本当に真に両手放しで喜びを味わうことができるように、今私たちも祈る時を持ちたいと思います。
主よ、あなたが私たちのためになされたその全ての技の中に、私たちが成し得なかったその全てがあります。主よ、私たちのためにあなたがなされた技、それは私たちが成し得なかったからあなたが成し遂げてくださった技でもあります。主よ、そういったあなたの栄光の技もすでに始められ、すでに完成されているこの栄光の技を、わざわざ私たちがまだ惑わされて、自分が何とかしなきゃと思うようなところが私たちの中にはありました。そして主よ、行いにおいても、私たちの信じる信仰においても、何とかしようとして私たち自身を、主よ、間違えた切り刻み、その割礼を施そうと、まだ鍛錬しようと、幾度も私たちは努めてきました。主よ、許してください。あなたがもうすでに私たちのために完成されたその技に素直に感謝して預かるものでありますように。そして主よ、完成されたその技を味わいながら歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの救いは、主よ、私たちが努力すること、本当に跳ねたり飛んだり、私たちの重い心感情を刻んだりして得るものではなく、あなたがあの十字架の上で私たちの救いを、主よ、完成してくださったことを感謝いたします。十字架の身元において私たちは、この私のためになされた十字架の技を見上げ、そしてその十字架の上であなたが宣言してくださった七つの御言葉を、自分のために宣言された言葉としてアーメンして受け取り、そしてあなたの手足を見て、私たちの悔いたそのすべての罪がもう釘付けられ、死に明け渡されていることを信じて、主よ、その罪と決別する私たちでありますように、あなたが受けてくださったその呪いのゆえに、私たちのすべてのその呪いが全部終わったことを信じて、しっかりと決別するものでありますように、主よ、あなたが助けてください。ただし主よ、あなたは私たちに十字架を得た者として、まだ罪に戻ることなく、あなたの命と御言葉に、そして義に戻り、許された者らしく、神の子供らしく、イエス・キリストに仰せられた御言葉を忠順してアーメンして、まだそれを本当に主の御前において守り行った、その弟子たちの孤独、あなたと共に御言葉を語り合う友のように、そしてあなたが神に喜ばれ歩まれたその道を続く神の子供となって、私たち自身がこの地上を王のような祭司として歩むことができますように祝福してください。今日のこの御言葉を通して、あなたが素晴らしい奥義を私たちに与えてくださり、主よ、本当に鍛錬すること、そして切り刻むそのことによって私たちの救いはないということを あなたが教えてくださり、救いは十字架の御業でもうすでに完成しておられ、そしてそれに預かって信じる者の救いであることを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたに会ってこの救いの技をしっかりと受け取って、そして主よ、以前のものは過ぎ去り新しくなったものでありますように祝福してください。そして主の御名を褒め称えることができますように、主の御名を褒め称えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
主よ、私たちを本当に今まで何をしてきたのか、またこれからどのように歩むべきであるのか、どのように歩むべきかをあなたが教えてくださったことを感謝します。本当に行いによって救いに至ろうとか、行いを誇りにしようとか、主よ、誇りは一切なくなりました。あなたの十字架を前に誇りは一切なくなりました。以前のもの、世のもの、またパウロが自分の頑張りで、行いで、また律法を守ることによって義を得ようとして頑張ってきたその一切のものは、実は一切は無駄だったと、一切のものは損だったと、本当に損に思う、そのパウロの心を私たちも持つことができますように。そして本当にただイエス・キリストの信仰によってそれを追求していくことができますように、あなたのその義、あなたの清さ、あなたのその成り立ちへと私たちが至るために、ますます信仰を持って歩み、そして以前の行い、人間的な頼み、それらは日々捨て去って、そしてあなたに会って歩む我ら一同でありますように、どうか助けてください。どうか一人一人が本当にますますキリストの思考考え方、そしてキリストの立ち居振る舞い、キリストの行動パターン、キリストの行動様式を私たちも命にあって、キリストの命にあって身につけていくことができますように、どうか助けてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン、
アメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは御名をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。
主に幸やいかに Oh.